ローマの皇帝による裁判を受けるために、パウロさんはカイサリアの総督のもとからイタリアへと向かう船に乗せられました。ところが船の航海は逆風のために思うようにいかず、クレタ島の良い港と呼ばれるところに着いた時にはすでに秋も半ばとなっていました。もはや船の航海には危険な季節になっていたので、パウロさんはこの港で冬を越すことを主張しました。ところが責任者の百人隊長は船長や船主の意見に従い、さらに西にあるフェニクス港という越冬により適した港まで行って、そこで冬を越すことに決めました。そしてちょうど航海に都合の良い南風が静かに吹いてきましたので、クレタ島の岸に沿って西に進んだのでした。ところがこの天気は長続きしませんでした。エウラキロンと呼ばれる暴風がクレタ島の方から吹き下ろしてきたのです。エウラキロンとは北東の風という意味です。この暴風に巻き込まれて船はクレタ島から遠く離れて南西の方向に流されてしまいました。そこで船がカウダという小島の陰に入り、しばらくの間風が弱くなっている間に、船に乗っている人々は暴風に対するできる限りの対策をしました。綱で引いていた救命ボートを甲板の上に引き上げたり、船がバラバラにならないように船体に綱を巻きつけたりしました。北アフリカのリビアの沖にはシルティスの浅瀬という動く砂の浅瀬がありました。この浅瀬に乗り上げないように錨を下ろして、船が流される速度を遅くして天候の回復を待ったのでした。ところが天候は全く回復しませんでした。船主たちは船を軽くするために大事な積み荷を捨てるという非常手段に出ました。それでも船は沈み始めたようです。そこで船主たちは最後の手段として帆桁や帆までも捨ててしまいました。しかしそのような最後の手段をしても状況は良い方向に向かいませんでした。天候を回復せず、船は荒波の中で木の葉のように揉まれるばかりで、陸地につけるという望みはありませんでした。このような絶体絶命の危機の中で、パウロさんは、皆さん私の言った通りに、クレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。と言って人々を励ましました。どうしてパウロさんは希望を失わなかったのでしょうか。それは神様からのお告げを聞いたからです。そのお告げは、パウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ、というメッセージでした。つまりパウロさんは生きてローマの都に到着して、 皇帝の前に出ることになるし、同じ船に乗っている人々も全員救われるということです。パウロさんは囚人として船に乗せられていたにもかかわらず、人々に希望を与えて、危機から救う大きな働きを神様から委ねられていたのです。私たちの人生にも絶体絶命のピンチの時があるかもしれません。しかし、そのような時にこそ、神様が私たちに語っておれることをよく聞きましょう。聖書を読んで、よくお祈りをしましょう。そうすると、神様が私たちに与えておられる使命が分かってきます。そして、使命を果たすための希望が見えてきます。神様を信じている人と信じていない人の違いは、普段の平和な時には分かりにくいものです。しかし、大きなピンチの時には違いがはっきり出ます。神様を信じている人は、普通の人がもうダメだと思うような時にも、希望を持って住むことができます。そして、周りの人々にも希望を与えることができるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロさんは暴風と荒波の中で船が沈みそうになり、また陸地に着くことができなくて、人々が希望を失っているときに、希望を持って生きていくことができました。神様、私たちもいつもイエス様と、そして神様と聖霊様のお守りとお導きを信じて、希望を持って歩んでいくことができるように、どうぞ力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。